はい、ではつな始めます。はい、九刀流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化、オフィス諸行無常、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、シェイクスピアの言葉に、他人もまた同じ悲しみ悩んでいると思えば心の傷は癒されなくても気は楽になるという言葉があります。この番組は歴史上の有名な人物もサラリ我々サラリーマンと同じようなストレスを抱えていた、そんな事情を知り、なんだ秀吉も俺と一緒じゃんってノリで傷を癒すのがテーマです。ちなみにこの言葉は真山智之さんの企業として見た戦国武将って本に載ってました。長くてすいません、イントロが。改めまして、九刀流茶道の谷田半球と申します。九刀流茶道というのはオフィスの給湯室で抹茶を立てる団体です。千利休の時代に信長や秀吉が戦の場でも茶会をしていたというエピソードからオフィスで抹茶を飲んでおります。そして今日も豪華ゲストが来てくださっております。自己紹介をお願いいたします。
あ、どうも、岩切直人です。
うわーい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、簡単になんか自己紹介などをしていただいても。
はい
はい、
はい、岩切直人は、漫画家兼イラストレーター兼、
はい、
まあ、アニメ作家、映像作家です。
幅広い現代の、はい、尾形降臨。
ありがとうございます。
はい、岩切さんが監督をされたアニメの教えて北斎という素敵な作品が2021年の春よりアメバ TV で放送中ということで、今日はそのアニメを中心にお話を伺おうと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、すみません、私がピラピラ喋るのもあれなんですので、なんか補足などあればバンバン言っていただければと思うんですけども、
はい、
この教えて北斎というアニメはもともとは岩切さんの漫画が原作で、
はい、
登場するのは、まあ、この後どんどんお話しいただくと思うんですが、まあ、狩野永徳、尾形光琳など、まあ、戦国時代あたりから明治時代ぐらいまでの絵を描いてた絵師たちが登場してくるんですけれども、
はい、
なんとこの漫画版はですね、自己啓発の本が、まあ、結構有名なサンマーク出版さんから出されたっていうのがすごい面白いなと思ったんですけど、その経緯をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
経緯はまず KX は、まあ、ネットマガジンで有名な KX で連載が始まって、
なるほど、
はい、で、うんうんうん、まあ、連載開始の企画会議の時から、
うんうんうん、
僕はこれを本にしたいんだっていうことを話してたんですけど、
熱い、なるほど、はい、はい、
でもケイクさんは、まあ、ネットマガジンなので、まあ、出版社じゃないので、面白ければ、どこから絶対声かかるから、まあ、面白いものにしましょうっていうことで
始まってすごい、なるほどです、はいはい、
要は出版の約束はできないけれども、面白ければ絶対声かかるよ、頑張りましょうっていうことで始まって
なるほど、はい、
いざ、はい、1話を公開したら、はい、すぐそのサンマークの後の編集担当になる金子さんから、
すげえ、
うちで出させてくださいっていう、
早い早い、はい、なるほど。
なので1話目から、まあ、その書籍化で、だから書籍兼その連載をずっと、は
い、おー、すごいですね。まあ、サンマークさんも日本文化っぽいやつも出してるのかな、世阿弥とはとか、もともとは、とはいえ、あ、聞こえてますか。
ああ
大丈夫、はい、そうですか。ああすいません。でもその金子さんという編集者の方ね、この前ちょっと無理やり私もなんだクラブハウスでお話しさせていただいたんですけど、はいしましたね、はい、日本美術が専門の編集者の方ではないんですよね。
そうですね、美術館に行ったり、
うんうんうん、
美術を見るのは好きだけれども、
うんうんうんうん、
美術専門の編集者ってことではない、
はい、ね、なんか普通素人が考えると、そのマニアックなその江戸時代の 絵を描く人とかが出てくるんだったら、美術系の出版社とかからかと思いきや、そのサンマークさんから来たっていうのは、これはそのお話の構成が独特なんですよね。
そうですね、
さらにちょっとそのどんな漫画構成か教えていただいてもいいでしょうか。
はい、まあ、はい、岡倉天子林っていう女子高生が、
はい、
これはまあ分かる人がは分かると思うんですけれども、はい、岡倉天心っていう昔の日本美術を広めた有名な人の文字入りなんですけれども、
はいはい、
その岡倉天子林はまあ絵師にはなりたいんだけれども、う
ん、
なりたい気持ちはあるが全然やる気がない。
あるあるですね。
三日坊主、
はい、
ダイエットしようって言ってもまあ明日からとか、日記も1日目解決でやめる。
すげえ共感しかないわ。
はい
はい、
でその子の元にある日その、
うん、
風神雷神のうちの雷神が現れて、
はい、
お前の願い叶えてやるから頑張れということで、その願いを叶えるっていうのは、まあ、昔の有名な絵師を次々呼び出すから、
はいはいはいはい、
絵師として一流になる方法を学びなさいということで、はい、1話ずつその昔の日本美術のスーパースター絵師が出てきて一流のやり方を教わるっていう流れですね。
おもろい、めちゃくちゃおもろい。普通だったらね、まあ、なんかこの前なんか年末年始にもドラマになってましたけど、なんか例えば伊藤若冲が主人公でとか、主人公自体が普通絵師になっちゃうじゃないですか。
そうですね、
素人が考えるそのなんか日本美術漫画っつうと、
はい、
そこが面白いですね。そのなんかもう 絵描くの好きだけど何にもしてない JK の元に突然毎晩のように現れる絵師たちって。
そうですね。
しかもそのどういうキャリアを積んだかっていうのが割とテーマなんですよね。僕たちがどうやってその絵師として成功したかっていうキャリアについて話してくれるっていうのが。
そうですね。
すごいですよね。これなんかあのこの前そのクラブハウスで岩切さんに教えていただいたんですけど、その本屋さんに行った時にフラフラと自己啓発コーナーに行かれたことがあると。
そうですね、あの、
うん、
自己啓発コーナーに行って、うん、まあ、立ち読みでもするか、自己啓発結構すぐ読み終わるの早い。
はい、
ただ行ってもそのなんかサラリーマンが読む本なんか、
うんうんうんうん、
社会人1年目が読む本とか、なんかそういうのが多くて、そのクリエイターが読む本ないなと思って。
いやー素晴らしいですよ。普通ないなら、すごいブルーオーシャン見つけたよ
みたいな。いやいや、まあ、
素晴らしいですね。なんかおっしゃる通りで、まあ、自分も自己系本屋にそもそもあんまり行かないっていうダメ人間なんですけど、行ってもアイドル雑誌に直行するだけで、あの自己啓発のコーナーとか避けますもんね、むしろ。
まあ確かにそこで、ね、
自分は避けます。なんか仮なんか絡め取られてなんか鬱になりそうっていう恐怖心
な
んか、
なるほど、ね、
みたいな新興宗教とかとなんか近いのかなみたいのがあって、はいはいはい、近づかないんですよね。なんかまあ一回どうでもいい話であれなんですけど、なんかアメリカに旅行行った時にやっぱ自己啓発専門チャンネルみたいなのがなんかあって、なんか ホテルでいっぱいあのスカパーみたいないっぱいチャンネルがあるホテルで、まあ、別に安いホテルなんですけど、ずっとなんかもうすごい冗談で英語わかんないけどものすごい盛り上がって聞いてる人が泣いたり叫んだりしてるのを見て、やべえ自己啓発怖えみたいななってて避けてるんですけど、岩切さんはやっぱその、はい、どのジャンルもこう本屋に行ったら結構一旦見て回るっていう。
あ、そうですね、一周します。
素晴らしい。やっぱそこができる人とできない人の違いですね。あ、
いやいや
アイドル雑誌だけ買って、いやいやいや、アイドル雑誌だけ買って帰るとかダメですね、そういうんだとなるほど。で、そうで、しかもそもそもそのクリエイターと言われる方も、まあ、私同様にもしかしたらあんまり、まあ、最初からバカにしてるとか、まあ、怖いっていうのもあって自己啓発の方は手に取らないんですかね。いやー、まあ、わかんない。ちょっとこれも今度調査してみます、個人的に。
はい、
だからそこがやっぱ、はい、岩切さんはそうクリエイターなのに自己啓発のコーナーに行ったっていう、やっぱそこがやっぱ素晴らしい。いや本当にちょっと見習わないと次から自分も行くようにします。やっぱその毛嫌いせず興味を持っていろんなものを見るは大事だなというのを今しみじみ感じております。はい、はい、 で、あ、そうそうそう、それで、まあ、あのクラブハウスの時はまた全然違うお話も若干出てたんですけど、今回ちょっと個人的になんですけど、あ、はい、そう、ただの谷田の好みなんですけど、江戸時代までの、あのその絵師までしか基本終えてないとこがありまして、まあ、あのなんだ平安時代とかの、あの長寿戯画あたりから、まあ、本当に葛飾北斎ぐらいまで、はい、その明治時代になっちゃうとあんまりもうちょっとわからねえみたいな、なんかとこがあったので、今回その明治時代からのその洋画とか、まあ、絵師の人たちも出てきたのがすごい面白かったんですけど、はい、そのアニメ版と漫画版でちょっと違ったとはおっしゃってたんですけど、その明治時代の絵師たくさんいる中で、どうやってそのこの作品に入れる人をチョイスされたんでしょうか。
ですね、うんうん、まず漫画版は、うんうんうんうん、いろんな美術館、博物館に絵が収められてる絵師。
なるほどなるほど、みんな見に行けるやつだ、はい、どっちかっていうと。本当にあー優しいわー、見に行けんだ。で、はい、
アニメ化するときにそのいろんなところの美術館だと、その権利関係許可取るのが、
あーそっか、
まややこしくなるであろうということで東博縛りにしたのが、
なるほどなるほど、
版ですね、
一旦その東博にその名作と言われるものがこう置かれている。
そうで置かれている。
あ、確かにどれもそのね、はい、美術の教科書で一回は見たことあるみたいな華々しい感じでしたもん、ね、なるほど。
それで、
はい、
明治の黒田清輝とかがアニメ版では入って、漫画原作版では入ってない。
そうだ、だから漫画版も皆さんこの後買うといろいろまたもっと学べるっていう、早くお前買えよって感じ、すみません買います。アニメばっかり何回も見て目が充血するみたいな。すいません。だから、はい、黒田清輝と高橋由一と、あと、あ、女性の人か、
あ、あの明治で言えばそうです
ね、そうですね、上村松園とか、あれ、そう、
岸田流星も、
あ、そうだ、一番有名な岸田流星もおった、
霊子
像の人だ、ね、それだそれだ。で、はい、黒田清輝はその美しい女性が、あ、この話後でするんだったわ。すいません。で、高橋由一はその鮭ですね、なんか
鮭ですね、
鮭が異常に油絵でめっちゃ頑張って書いてある鮭、
あれだけその東博に置いてないんです
けど。あ、そうなんですか。
はい、でも有名なので、まあ、外せなかったのでアニメ版では入って
ない。そうなんだ。え、あれ個人像とかなんですか、鮭の絵。
鮭は、東博の隣の
芸大。あ、芸大が持ってるんだ。まあでもまあ大きく上のってくくりですから、なんか OK でそう。
そうですね、
ついでですよね、ついでに。はい、あ、そっかそっか、芸大も美術館持ってますもんね、そっちのコレクションなんだ、ね、なるほどです。そうそうそうそうそう、その高橋由一さんがそのね、テンコリンのとこに来た時に話してくれる話がめちゃくちゃ面白かったんです。自分もその全然詳しくなさすぎるっていうのも申し訳ないんですけど、そのあの鮭の絵描く前は狩野派で働いてたこともあるっていう。
ああ、働いてた。
言い方がサラリーマンや。狩野
派の
うんうんうん
先生に教わってたことが、
あ、間違えた、狩野派でもうそのガンガン色塗ってたわけではない、教わってたんだ。そうです、あ、そうです、あ、そっかそっかそっか、はい、そうだ、そう、頭下げて教えてくれみたいな感じだった。
昔は絵の学校がない。
そうか、
習うイコールも狩野派の塾に行くしか
ない。あー、そっかそっかそっか、
最初は狩野派のところで習った
。あ、そっかそっかそっか、そっか、そこでちょっとこいつ仕事できそうだとか気が合いそうだってなると、そう、先生がじゃあちょっと次のなんか大口の襖へ来たからお前も濡れやとか。
あ、そうですね、弟子が
そのまましれっと入ってって、
自分の村でちっちゃい塾開いたりとかもありますし。
ああ、もういいぞいいぞ、お前も自分でやっていいぞ、狩野派出身だって言ってやって。ああ、そうかそうか、そういう感じなのかな。最初はなんか、まあでもあんまり下手くそすぎると断られますよね、きっとね。だからまあ、ある程度やる気を見せて、
はい。
じゃあいいぞみたいな。あ、じゃあ時代が時代、もうちょっと前に生まれてれば、そのままその、まあ、今日の狩野派なのか江戸の狩野派か分かんないですけど、バリバリ書いてた可能性は、
狩野派の塾の先生やってたかもしれない。
あ、そこまそうかそっかそっか、 そうか、はい、大学美大ができる前はそういうキャリアだったんですね。
そうですね。
なるほど、はい、なるほど。あ、でもじゃあ最初から油絵描く前に狩野派で一回日本のを習ってとか、そういう
か、はい、水墨画とかすごい上手ですね。今なんか恵比寿かどっかのお寺の高橋由一の水墨画の竜、
今もマジで、
はい、
見れるんだ、すごい、はい、ちょっと調べます後で、
はい、
もう鮭、一般人には鮭ばっかりが、
そうですよね、あの油絵の鮭が有名だけど、
元々は日
本が水墨画描いてましたね。
なるほど。だそのまあ、あんまネタバレするとあれですけどね、アニメの中でもそうやって諭すんですよね、ゆういちさんが。
ゆういちさん、全然ネタバレ大丈夫です。ゆういち先生はだからそんな人に習いなさいと、
はい、
習うのが一番早いよっていうことを言うのが高橋ゆういちですね。
あ、そうだそうだそうだそうだそうだ、だからすぐ才能ないからやっぱダメだとか、めんどくせえとか、明日から明日から本気出すみたいなことをてんこりが言ってると、そうやってアドバイスしに来てくれるんですよね。
そうです、
具体的に。
そうです、
それが面白いなら、そのご本人の本当のプロフィールを岩切先生が調べた上で、そのテンコリン JK に刺さるような形で言ってくれるっていう、この最高の湯加減がそうそうそうだそうだ、だからいろんなところに習った上での鮭なんだぞっていうのをね、言ってくれるっていうのが、
はい、
いや、めっちゃ面白かったです。あれあれあれ本当良かったわ。
ありがとうございます。
はい、はい、あれで、あ、でも実際絵師になりたい若い子に一番人気だったのは上村松園だったんでしたっけ。まあいろいろあるんですよね、みんなそれぞれ。
そうですね、その人気好きにもいろんなのがありますけど。
確かに確かにそうですね、
はい、
はい、
まあ、上村松園の回がまあ反応好評が良かった回ではありましたね。
まあその唯一の女性の絵師でしたし、もしかしたら女の子で見てる子も多いのかな。
あ、確かに。
まあ男女比率はまあ半々ぐらいとかなんですかね。まあ今やね、絵師になりたい若者は男女半々ぐらいなんですかね。どうですか、あの今も教えてらっしゃったりしますか。
今教えてないですけど。
あ、そっかそっかそっか。
僕が教えてた頃は、まあまあ半々ですね。
半々。ああ、イラストとかアニメを志す若者を指導されてた時期があると。
そうそう、アニメの学校で、
はいはいはいはいはい、
作り方の先生をしてた時期もあります
。すげえ、やっぱアニメだと男女半々なのか。なんかまあ美大もそのいろんなね種類があると思うんですけど、なんだっけな、むさびとか玉美的なとこは、的なとこはって言い方適当ですけど今だと半分以上女の子になっちゃってるみたいなのを聞いたことがあって、あ、ね、なんかその
気持ち女性の方が多かったですけど、やっぱり。
ああ、そのアニメの学校もってことか。
そうですね、はい。
なんかまあいろんな原因があるらしいんですけど、その美大が女の子が多くなっちゃってるのは悲しいかな。やっぱ日本がどんどん今貧しくなってきていて言い方失礼ですけど、で、男の子はやっぱ中学生ぐらいでなりたい職業がサラリーマンとか会社員、公務員とかが上がっちゃうんですよ。これはね、我々大人のせいなんですけど、絶対に。そうだからね、バスの運転手になりたい、サッカー選手になりたいって言ってたキラキラを目輝いた少年が中学になると死んだ目で公務員になりたいですみたいなそうだから、そのせい、まあね、言い方失礼ですけど、やっぱまだジェンダーバイアスっていうんですか、かっこよく言ってみましたけど、やっぱ男女 の、
はい、
その世界観が日本は厳しいので、うん、男のなのにそういうその博打を打つなみたいなので一般の大学に行くんじゃないかって、その美大で教えてる友人とかが言ってて泣きそうになりましたね。
なるほど、は
い。で、まあ、女だから許されるっていうのも、ね、それもそれで男尊女卑の逆みたいになってるんですけど、女の子だとなんかまあ美大も許されるみたいな、あるんじゃないかっていう。
まあ、
うん。はい。だまあ、宝塚みたいになっちゃうかもしんないっつって、今後、美大が。まあ、全部の美大がそうとは限らないんですけど、やっぱ圧倒的に女が多いっていう感覚があると聞きました。聞きました。何の報告を私は岩切さんに。
ありがとうございます。
だから本当は、だから時代ですよね。なんかその江戸時代まではほとんど絵師といえばほぼ男しかいないし、そうですね、そうそうそうそう、娘さんとかだとあんまりね、名前もそんな残らなかったり、なのにここに来て美大ほぼ女みたいな、 学科もあるということで、面白いですね、時代ですね。
時代ですね。
何の話やねんって感じなんですけど、そうそうそう、それで、そう、あ、でもう一人、あれ、そう、黒田清輝さんね、
はい、
その辺もう本当、タリナが都合よく話したいから、呼んできちゃって申し訳ないんですけど、はい、あれですね、湖畔つって、あの、なんか、浴衣なんですかね、あのなんか涼しそうに湖の手前でなんかうちわ持ってる美人の女の人がちょっと、あれは湯上がりなんですかね、ちょっと全然調べないできちゃいましたけどなんかいい感じのあの淡い色彩の素敵な絵ですね、あれが黒田清輝さん、はい、まあそれは、はい、
すごい香取線香の CM の絵みたいな、
あれの元ネタか
じゃないですかね、ですね、あのイメージを、
あ、絶対そうやわ、そうやわ、あれがもっとギトギトのなんかもうあのビビッとな絵になって、あれブリキの看板広告とかになってたわけですね。あ、そうじゃん、もう昔何の著作権もない時代だからあれはいけたんですね。まあ金払ってないよね多分ね、
はい、まあ、あの比べたら全然違うので、
あーそっか、でもそっか、でも一回言われたらあそうだと思うから、やっぱインスパイアは絶対されてる、あれか、
あれです、
ね、なるほど、はい、黒田先生が、はい、でこれもこのアニメ見て初めて知ったんですけど、すごい面白いキャリアを持ってるんですよね、黒田清輝は。
ちょっと黒田清輝さんは、
はいはいはい、
そうですね、
はい、
江戸時代末期、黒田町だけは名家ですよね、
うん、ああその黒田か、
そうです、
はい、急に繋がった、なるほど、
黒田なんとかしっていうのがいっぱいいる中の、はい、その、
おうおうおうおう、
一家の一人で、
はいはいはいはい、
黒田家は有名なキャリアをみんな歩むので、黒田清輝は法律家になる予定で、法律を学ぶためにまず英語とかフランス語とか、まあ、外国語を学んだ上で留学するんですけど、フランス、
はいはいはいはいはい、はい、
そこまでは法律家になる予定だったけれども、
うんうんうん、うん、
フランスに行ってみたら、
うんうん、
そのやっぱりフランスには絵の留学に来てる日本人たちがいて、
あーもう時代がパリがのアートの都だった時代か、
第一線だったので、
なるほど、
交流してる時に黒田清輝も一緒に絵を描いてみたんですね、うんうんうん、
あーじゃあ悪い友達できちゃったパターンですね。
いや、まあ悪くはないですけど。
まあまあ、でも薩摩藩からしたらまあまあ悪い友達です、ね。まあ、ほぼね、そうそうそうそう、税金でフランス行かせたのに、まあ税金つかね、藩でお金集めて。
はい、
ああ、なるほど、タイミングが良かったんだ、そのいっぱい仲間ができたんだ。
黒田は自費です。あの周りの人はあの税金で来てたりしますけど。
うわー、そうか、黒田家がお金持ちすぎて、まさにパパが、
はい、自分で行ってます、
はい、ポンと出して、あ、父上から行けと言われみたいな、あそうだったんだ、レベルが違いますね、金持ちやな。
ここで絵を描いてみたら、その黒田家やっぱりお金持ちだから、うんうんうんうん、金持ちのお家でいろんな習い事するじゃないですか、書道、うんうん、と
か、あーそこ小さい時からやってたか、
黒田絵をやってたから、うん、描いてみたら、
なるほど、
全然うまいじゃないか、うん、
なるほど、だからそれこそもう筆で水墨画とかいろいろちっちゃい時から習ってたんですね、書と一緒にね、はい、
水彩を習ってたって聞きました。
水彩か、もうハイカラじゃないですか、じゃあもういきなり洋画だったのか、もうだ、はい、明治も近いから、薩摩藩はもういろいろ外国の情報が、はい、あ、じゃあもう激うまだったんですね、もういきなり、そうです、レベチですね、そのちっちゃい時からやってたから。
明治の人ってそのあ、まあ、一応お国のためにっていうのを最初に考えるので、
お
国のためを考えたら法律より絵だっていうことになったんですよ。
あ、逆にってことか、へえ、おもろいおもろい、あ、これで一肌上げるとやっぱ日本人すげえってなるし、
この第一線の最先端の持って帰った方が、でフランスの法律が
うんうん、
日本では採用されないってことだ。
やばい。
ちぐはぐされちゃった上、まあ、そういう下地もあるんですけど。
そうだったんだ。はい、なるほどね。あ、じゃあ薩摩藩、まあ、黒田さんはまあ慈悲とはいえ、まあ、保険かけていろんな国にみんな行かせてたのかな。
そうですね。いろんなところに。
ドイツ、イギリス。はいはい、で比べてみて、どれが今のその天皇
日本のね、
日本のいる 天皇とぴったり合うやつ探そうぜってなったら、ちょっとフランスはちょっと行かれ
すぎてみたいな。フランスの法律ではない
あーもうそうか、私が言ったんだ、俺なん、そうかだ、もともとフランスなんてね、ギロチンでその王様とか王妃殺してますもんね、会うはずないわな、日本、はい、当時の日本とは。あ、
周りの友達が黒田も絵を学んで帰ることが日本のためだっていうことで、うんうん、そこで、
あー、なるほど、慰めてくれたというか、で、画家に抵抗した、はい、なるほど。え、でも最初からうすうす見越してたんですか、そのお父さんからね、どこ法律学びに来たって言ったら、もう秒でパリお願いしますね。
あ
まあそれは分かんないか、
行くまではでもやっぱり日本のためにフランスの法律を学んで帰ると思いますけど、
でも行ったらもう素敵なお友達がバンバンいて、
そうですね、
すげえな。
もちろん絵を描くのも好きだったんでしょう、その画家に。
はいはい、あ、思い出しちゃったわけね、その封印してた自分を、はい、お国のために法律で行くかっつったけど、はい、ああ、いや、行ってよかったね、黒田さんね。
そうですね。
なるほど、そういうのがあるんで、そっからのあの蚊取り線香の元ネタって思うとエモいですね。
あ、そうですね。
これはアニメの中だと、そのあれですね、僕は最初は法律やるつもりだったけど絵師になったよみたいな。
そうですね、アニメだと、まあ、五輪がお母さんに絵師なんかならずに真面目な普通の大学行ってくれって言われて、
そうだそうだ、
悩む前に黒田清輝、
そうだそうだそうだ、
うちもお父さんに法律家になれって言われたけど、自分で行きたい道を選んだぞ、あんたはどうするんだよっていうことで
出てくる。あ、なるほど、それだ。いや、泣けますね。
泣けますね。
そっかそっかそっか。いや、そっからテンコリンがね、また爆走していくっていう、
そうです、
まあ、青春ストーリーがね始まるので、天気になる回数か、そっかそっか、いや知ります。いやだからもうそんなの、このアニメ見なかったら、なんかその蚊取り線香のいい感じの女がうちはやってるだけみたいな、まあ、そういい感じの絵描いてる人やろぐらいで終わってたところ、本当にこの教えて奥さんのおかげで急になんか刺さる感じで、本当ありがとうございます。はい、はい、でですね、これは本当谷田が話したいだけ の脱線の話で申し訳ないんですけど、はい、まあ、あと、まあ、情報通の方から聞いた話で本当のとこは調べ上げてないので、まあ、これ聞いた人で違うよみたいなのあったらお便りいただけたらと思うんですけど、まあ、ある一説で、まあ、その東京芸大、ね、芸術大学ができた時、まあ、いろいろ吸ったもんだあって、まあ、ちょっと油絵、油画か、油絵の学科とか作ったりなんだりした時に、まあ、最初に入学した人はやっぱお金持ちが多い、はい、やっぱいきなり、ね、田舎の農村の子はやっぱ情報もなかったでしょうし、来たのが元武士階級の人がやっぱ多かった、入学者が、
はい、
で、まあ、いろんな考え方があるんですけど、それが今の、まあ、日本 その現代アートの、まあ、現代アートっていうか、まあ、現代アートですね、でのなんか一つの失敗になったって言ってる人がいて面白かったんですけど、まあ、そのまあ皆さんもご存知の通り、まあ、武士は最後ね、あの 商人がお金持っちゃって、武士は貧乏で何も稼げないけど、まあ、刀だけ刺して威張ってたみたいな最後になってたと思うんですけど、まあ、武士は金の話をするのは汚い、はしたないことだという感じで、うん、まあ、金儲けは商人がやる汚いものだっていうのが、やっぱその江戸時代にできちゃったために、そのいっぱい芸大に入学してきた人たちが、やっぱ金の話をするのはクズみたいな、やっぱ空気がものすごいあって、いまだにやっぱその芸術家が金儲けとかって良くないみたいな、まあ、典型的な話だと、やっぱ村上隆さんが叩かれるとか。
叩かれますね、あの人ね。
ですよね。まあ、私はすごい、そのクラブハウスめっちゃ聞いてるんですけど、楽しいから、はい、で、まあ、それでね、あの村上さんが言ってたのが面白くて、まあ、今現代の中国の現代美術家でもやっぱすごい成功する人がいるんだけど、まあ、日本みたいにそのアーティストが金儲けはダメだとかっていう概念が中国はないらしいので、やっぱ美術で成功した人もその後しれっとそのレストランの経営とか、うん、ホテルの経営とかね、ガンガンしてるらしいんですよ、中国は。だから日本だけが村上隆さん叩くみたいな感じになっ のルーツは芸大に最初武士がいっぱい入ったからっていうのを今私は勝手にね今結びつけて、
なるほど、
まあ、そうで最近ねちょっとお名前忘れちゃって本当に喋んねえって感じなんですけど、芸大出身の、まあ、ちゃんと活躍してる方がツイートで切れてらっしゃるのがあって、なんか芸大今の芸大のなんか生徒さんが就職活動一生懸命やって、はい、その就職先が見つかった時にその教えてた芸大の先生がバカにしたみたいな事件があったらしくて、
就職決まったのに、
あ、そうそうそうそう、はい、普通の大学じゃありえないじゃないですか。逆ですね、はい、そうですよね、今だとほらねもうね少子化だから手厚く全部就職家がやって 100% 就職先がある大学、ホゲホゲ大学っていう駅広告見たぐらいなんですけど、はいはい、そこが異常なんですよ。武士出身が多かったの引きずっちゃってて、何お前就職すんのわらみたいな先生がいたと。でその、まあ、ツイートしてる方は、まあ、ご本人頑張ってアーティストやっててブチギレてて、お前だって芸大に雇われて給料もらってるのに、そのそう生徒に金の稼ぎ方も教えない大学はどこにあるかみたいな感じでわーわー盛り上がってて、私も激しく同意をしまして、そうなんですよ。で、まあ、全部が単純につながった話じゃないとは思うんですけど、やっぱ
元をたどると武士階級が入学して
たから、そうそうそう、武士階級がそうそうそう金の話はすんなってなっちゃったから、いまだに日本はやっぱその美術館で鑑賞するものっていう域を超えられない。まあでもで東博とか楽しいから行っちゃいますけど、やっぱそのアートってその高くなったら売るとかそういうのを日本人は全然やらないから、なんか本来であればね、まあ、第二次大戦終わった後最初にいち早くその経済復興した東京でそのアートフェアっていうのがあるらしいんですよね。 今もだから村上隆さんもはじめそのいろんな現代アートの人のものが買えるフェアみたいなのを世界中でやってて、まあ、バーゼルってとことかマイアミとか、まあ、香港もすごいでかいのあるらしいんですけど、残念ながら東京はやっぱ武士階級が経済に入ったせいでかっこ仮なんですけど、まあ、買うっていう人がやっぱ少ないので、まあ、頑張って今アートフェアって毎年やってるんですけどね、有楽町の方で規模はめちゃくちゃ小さくて、最初の頃はなんか世界中の現代アートもギャラリーも来たんだけど誰も買わねえかって来なくなっちゃったで、まあ、代わりに、まあ、頭下げてその骨董品の人たち銀座とかで売ってらっしゃる方々の方が来て、まあ、縄文土器買えますみたいな、それはそれですごいなんか世界でも独特なアートフェアになったらしいんですけど、はいはいはい、それ自体はすごい楽しいけど、でもやっぱその芸大に武士階級っていうのはやっぱり
たどるとそこ
自分としてはちょっとイラ
ッ
としてる
じゃないかっていう説ですね。
説ですね、はい、でまあやっぱね薩摩と長州が今の日本現代の日本のやっぱルーツになっちゃってる、まあ よくも悪くもなっちゃってるみたいな、はい、なんですけど、どうすかね岩切さん、この私の妄想に関してコメント、
まあ、たまったにできるだけフォローすると確かに
はい、
最初の芸大生は、まあ、今でもそうなのかな、でも最初の頃はやっぱり武士階級エリートの人たちが入る学校だから、ね、お金のこと気にしなくてもよかった。
あーそっか、逆にそれもあったのか、
だからお金第一でやるのはおかしいんじゃないかっていうふうになっていった可能性があるのかな。
あるあるだわ、あるあるですね。まあ伊藤若冲も金持ちだったしね、緒方光琳もクソ金持ちだったし、でもそう武士階級江戸時代も多いですよね。武士の三男に生まれて、
あの、まあ、
自分だけ絵師になったとか、
たしなみの一つですからな、その絵を。
あそっかそっか、時代が違うんだ今とノリがね、
はい、宮本武蔵の絵とか徳川
那覇将軍
の絵とか結構残って
ありますね。なんか一回盛り上がってましたよ、なんか八王子の方の美術展でその徳川将軍の下手馬の絵を大公開、とんでもない
ゆるい絵ありましたね。
そうすか、そうかそうか、あれも裏返すと、まあ、たしなみで武士の家に生まれた、まあ、だいぶ上級の武士だと思うんですけどね。
そうです。
そうか、絵も描けて和歌も読めて
書道も描けて
言えて お花もできるしお茶も入れられるしみたいな、忙しい。あそっかそっか、あだからそのノリ引きずっちゃったわけね、芸大の最初初期が。
絵描ける人たちが入ってたから、
あやっちまったな。
もちろんこれも説ですよ、あの タリアさんが言ってるので、ね、はい、フォローできるんだと思うんで、
ありがとうございます。
データがあるわけじゃないです。
あ、そうですね、これだからもっとね、今最新のデータがある方がいたらぜひお便りをいただけたら、他力本願になってますけどなるほどね。だからそのゴッホみたいにボロボロになって、
ね、
もうあの宣教師、宣教師じゃないか、あのね、宗教の仕事を告げないから俺はもう死に物狂いで書くとかノリが違うんだな。まあどっちもいいけど、
うん、うん、
いやだから村上隆を叩く場合は薩長のことを、ね、心に留めてほしい
そこまで、
はい、そうですね、叩くんであれば薩長側の人間にあなたはなってます大丈夫ですかみたいな感じで、なるほど、ね、はい、別にね、はい、私はそういうふうに謎に提言したいなと思ってます。
はい
はい、何の話やねんになっちゃって申し訳ありませんでした、はい、
いやいや、
は
い、
これはあの個人的にやっぱその薩長明治がやっぱに今の日本の影響みたいなのはやっぱサラリー、一サラリーマンとしても今も考えているのでちょっと話しちゃいました、すいませんでした。
いや
ありがとうございます、いろいろ勉強になりました。他にもものすごいねスター選手がいっぱい
いますね、
アニメ版も漫画版も出るので、はい、あのここで全部話しちゃうとあれなんで、皆さんあの、はい、一旦ここでお話自体はあのここまでにさせていただいてエンディングに行きたいと思います。はい、改めまして教えて北斎 の、 そのアニメ版はどうやったら見れるかも教えていただいていいでしょうか。
教えて北斎は、
はい、
まあ、あの公式サイト見ていただくと全部載ってるんですけれども
、あ、そうだね、そうだね、
アベマとか何ですか、U-NEXT とかバンダイチャンネルとか、ちょっと一瞬バーッと読み上げますね、はい、
あ、ぜひぜひお願いします。
アベマ、U-NEXT、DTV、D アニメストア、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、FOD、うん、テレサ、J:COM オンデマンド、スマートパスプレミアム、DMM 動画、ココロビデオ、ギャオストア、ミュージック .jp、ヒカリ TV で見れます。
すごい、結構めっちゃ見れるやん。FOD もテレ朝のやつもあるの、
はい、
なるほど。
で、
やっぱじゃ、はいはいはい、まあ、
有料配信サービスなので、
はい、
見るにはお金必要なんですけど、まあ、配信サービスで最初の1ヶ月、はいはい、もしくは2週間無料とかあるので、
はいはい、
1話10分の10話なの で、ね、まあ、1時間半、うんうん、2時間あれば全部見れるので、
ね、おお、そうだそうだ、はい、
お試しで入ってもらって抜けるもいいし、
そうだ、
気に入ったらそのまま続けるもいいし、
ま
あ、
お
そういう見方もあります。
そう、素晴らしい。いやもう私もそれで、はい、あのしかも間違えたアベマ TV ですね、アメバって書いてたわ自分で台本に分かってない、ア
メバ TV もいますね、
はい、
アベマ
なんですよ、アベマですね、はい、あ、すごい。じゃあ皆さんまだ入ってない、ね、無料のやつとかに入ったりしてぜひ見ていただいて、で漫画版も引き続き本屋さんとかアマゾンとか、
アマゾンとかアマゾン見放題に、はい、なんか昨日とか2日前になったので、
あ
の、
すげえ、
見放題サービス入ってる人はそのまま読めるはずです。
おー、熱い。それは入ってる人死ぬほどいそうだから、ちょっとそれも
原作版も面白いので、
そうですよね、はい、いろんな美術館の、はいはい、との連携が、 ありがとうございます。さらに他にも何かお知らせってありますか、今後夏とか冬とか。
まあ、今のところこの教えて北斎のアニメ、うんうんうん、一応春アニメに分類されてるので C56 はこれ
を、なるほど、
ここ頑張っていこうかなと思ってます。
おお、パチパチパチパチパチパチ、いや本当に、あとね絵が可愛いんですよね、みんなね、やっぱなんかあのね、前のクラブハウスでも話しましただったけど、クリーミーマミとか あの頃の世界観ですね、あの魔女系の可愛い80年代の、まあ、カラフルでね、絵もめちゃくちゃ可愛いので、皆さんぜひ見ていただきたいなと思っております。はい、 ちょっとあの旧東流茶道からも、まあ、くだらない告知で恐縮なんですけれども、あのずっと今クラブハウスをめちゃくちゃやってまして、岩切さんとも無理やりお誘いしてやったりなんだりしてます。ありがとうございます。歴史バーという、タイトルであのちょっとクラブを作ってまして、まあ本当に、縄文人から東電 OL まで、あの考古学から現代までいろんな、歴史について語ってますので、ぜひ皆さんもあのまあ、旧東流で検索してもらったりしたら、多分私谷田半球の ID 出てくるんで、そこからフォローとかしていただいたら、あのいろいろだべってるので、あのお気軽に聞いていただければと思います。近々やるのは福原愛ちゃんが、まあ、日本のツイッターと中国のウェイボーっていう SNS で全然そのキャラを変えてこう投稿してるのが面白いっていう話を、すごいんですよ。まあ、中国日本だとやっぱ締めっぽく不倫じゃないんですみたいなね、夫がモラハラでみたいな感じで押してるんですけど、ウェイボーだともうものすごい全然違うっていう衝撃の話をお伺いしようと思ってますので、皆さんよかったら、はい、まあはい、こういうのいろいろやってるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あと今日のそのね、あの番組の感想とか、いやここが最新情報だと薩長じゃないよとか、そういうのをお便りを募集しております。ツイッターなどはハッシュタグオフィス諸行無常で投稿いただければと思います。はい、あとメールでも受け付けてまして、オフィス諸行無常 @gmail.com、全部小文字で、オフィスは英語で OFFICE、諸行無常は、頭文字で SGMJ@gmail.com でお願いします。あ、じゃあもう今日本当夜遅くまで、岩切さんありがとうございました。はい、じゃあ今日はここまでとさせていただきます。旧東流茶道プレゼンツ、サラリーマンの傷を癒す日本文化ラジオ、オフィス諸行無常でした。ありがとうございました。はい、では失礼します。はい。